皆さんおはようございます。おはようございます、インターネットの方々おはようございます、こんにちは、こんばんは。パウロ秋元牧師はですね、骨折で入院をされていてリハビリ中なんですけれども、今日ですね、お医者さんの一時外出許可をいただいて、今日は東京アンティオキア教会の、第二礼拝で合唱されているんですね。ですからちょうど今の時間に合唱されているんじゃないかと思います。どうぞ奉仕が祝福されますようにね、お祈りください。それともにいろんな事柄がですね、ちょっと示されているということなので、ぜひ入院の中で秋元牧師に対して神様がね、示してくださったいろんな教えであるとか、いろんな恵みっていう事柄がですね、今日おそらく一部はちょっとお分かちなされるのではないかと思いますので、ぜひね、空のこともですね、覚えつつ聞いておいていただきたいというふうに思います。それで、一応イスラエルチームに関しては、今回は秋元牧師はちょっといけないというような状況ですので、ですからイスラエルチームは行かれません。でただし新年度の礼拝の、御言葉を取り付かれるのは当然秋元牧師のね、奉仕であるので、これは新年度の御言葉は秋元牧師が取り付かれるということです、ね、ですから、日本に5つですけれども、新年度礼拝における御言葉は秋元牧師が、捉えて、ね、くださったものを、これ全体で分かっちゃってくださるということになりますので、どうぞそのご奉仕のためにもね、祈っていただきたいというふうに思います。共に祈りたいと思いますので、心を合わせてお祈りください。天の父なる神様、パウロ秋元牧師の、今日の第二礼拝の奉仕を感謝します。あなたが祝福し、豊かに御言葉のこの奉仕が導かれ、祝福されますようにお願いいたします。また入院とそのリハビリの一つずつのこの段階を祝福してくださり、一刻も早い段階で、完全な回復がなされていくことができるように、助けを与えてください。骨密度を強め、リハビリのレベルを引き上げてくださり、またちょっと前に前立腺の問題がありましたけれども、どうぞこの、排尿に関する事柄においても、本当に回復がなされ、また悪化することなく守られるよう助けを与えてください。また同時に、転んだりすることなく、主よ、本当に特別な恵みを持って、さらにこの完全な回復がなされるように助けを与えてくださるようにお願いいたします。またどうぞ御心ならばチェコチームに行けるように、どうぞ本当に回復を導いてください。同時にあなたが多くの示しを与えてくださっていることもありがとうございます。どうぞ豊かに、さらにあなたが御言葉の奉仕を取り付け豊かに導いてくださって、このイスラエルチーム中の神殿の礼拝の奉仕を祝福してくださり、また同時に、あなたがさらにこの入院期間中の中で、必要な示しをさらに与えてくださるようにもお願いいたします。ご家族を支え、また東京アンティオキア教会を祝福し、さらに群れ全体の中であなたの神牧会の手が豊かに表されていきますこともお願いいたします。またあなたがそういうのなしかされることを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞ引き続きですね、お祈りいただきたいというふうに思います。それでですね、台風のですね、15号とか、それから19号とかね、それから、先週もちょっとね、19号の後に台風ではなかったんですけども、ちょっと大雨が続いたりとかして、それで全国でね、いろんな被害が出ております。それで黙示録の時代っていうのはですね、いわゆる自然災害が強まったりとか、それからいろんなですね、困難な事柄がですね、起きてくるっていうことが聖書に予告されております。そして今はまだその黙示録のに書かれている7年間の患難時代には入っていないんですけれども、ね、ただしその黙示録の時代に向けて、いわゆる自然災害が強まったりとか、いろんな困難な事柄ですね、世の終わりの印と思える言えるような事柄っていうのは強まりつつあるっていうことですね、私たちはちょっと知っておく必要があります。そして、その中で、神様は私たち一人一人を、神様の使命を持って、私たちの人生を用いてくださいますので、ですからね、皆さんお一人お一人に対して神様が、どのように用いてくださるのか、どのようなことを神様が私たちに委ねてくださるのかっていうことを、神様にこう聞きつつ、対応していくっていうことは非常に重要なことであるということです。そして聖書の中ではね、例えば、感謝の教えっていうのがありますよね。 で感謝の教えというのは非常にこう素晴らしい教えで、要するに、全ての事柄について私たちは主に感謝するわけです。もちろんこれは第一にあのキリストを救い主として知っており、信じる必要がありますけれども、しかしキリストを救い主と信じ、知っている私たちがまずね、知っているならば、全てのことについて感謝するわけです、ね、またその中で、主に従っているわけですね。でそうすると、神様が全ての事柄を益としてくださるっていうね、その技を見るわけです、ね、世界をお作りになった神様が私たちと共におられ、私たちの味方となってくださり、私たちを、ね、支え助けてくださっており、そして私たちの失敗やいろんな事柄を、主の手によって益にしてくださるわけですね。これは非常に素晴らしい恵みであり、非常に素晴らしい教えであり、聖書の中の教えの中でも非常に重要な教えになってくるわけですね。で、困難な時代になればなるほど、この教えっていうのはやっぱり私たちだけではなく人々に必要になってくると思います、ね、ですから、私たちまずね、神様を知っている私たちが、この教えという言葉を理解し、ね、今年度の御言葉で言うならば、まず御言葉を聞き、受け入れ、信じて受け入れ、ね、そして信仰を使って実践していくわけです、ね、でそうするならば、そのように対応する全ての方々、全てのクリスチャンの方々に神様は等しく、そして特別な技をね、御言葉に伴う、御言葉にの約束に伴う技をね、私たち一人一人に成してくださるわけです、ね、でその証とその技を携えて私たちは、主にあって使わされていくんだというね、ことをぜひ、覚えていただきたいと思います。でこの、証と恵みを携えて、皆さん一人一人が全世界を舞台に出ていきますので、ですからその事柄をね、受け取りつつ、ね、用意備えをなしておいていただきたいというふうに思います。ただし、教会で等しく語られますが、教会の中で出ていく方と出ていかない方はやっぱり出てくると思います。違いは何かというと、受け取ったか受け取らないかの違いです、ね、そして違いは何かというと、信仰を使ったか使わないかの違いです、ね、出ていった方々は主に深く愛されていて、出ていかなかった方は主に深く愛されていないのではありません、ね、共に深く主に愛されていますが、受け取って信仰を使った方が出ていきます、ね、ですからぜひ、ね、皆さん信仰で受け取って使って信仰で使って、でその神様の言葉を神の言葉として、ね、受け取りつつ進んでおいていただく、共に進んでいきたいというふうに思います。さあ、今日はですね、皆さんのお手元にちょっと2枚プリントをですねお配りしております。まだお持ちでない方はお持ちください。これは過去約10年間分ぐらいの、年度の御言葉をまとめたものです。で2005年からなので、厳密に言うと15年分近くありますけれども、年度の御言葉、ね、2005年からのものです、ね、そして神の言葉は生きていると書いてありますし、神の言葉っていうのは神の霊感によって与えられたものだというふうに聖書に書かれています。霊感によって与えられたものっていうのは何を言っているのかというと、要するに簡単に言うと、今生きていて今信じる者たちに対して聖霊様が働かれて今生きる技をなすこともできる言葉だということです。簡単に言えば、ね、ですから、この年聖書全体がそうですが、その聖書の中で年度の御言葉として与えられたものなので、特に私たちの歩みの中で関わりのある関係のある重要な、ね、言葉であるというふうに理解しておいていただきたいと思います。で、2005年に11月を、ね、年の初めにしなさいという示しが与えられて、そして以降私たちの教会は教会の新年度を11月にしております、ね、でこの時はなんかね、主が言われるからそうするっていうねことだったんですよね。でそれとね、ちょっと、ね、それなりの示しがなんか確認がありましたけど、それ以降ちょっと示しは深まってるんですよ ね ですから11月をスタートとしていくっていうことに対する示しっていうのはね、ちょっと時間がないので全部は言いませんが、非常に場合に、そこから発展しているっていうことを見ています。そしてリバイバルや週末の働きに関する仕事に取り掛かれとかね、それから権力や能力によらず私の、ね、聖霊様によってってね、いう言葉が与えられたり、それから賛美の系列の示しですね、イスラエルの賛美を住まいとしておられるとか、ね、それから信仰を使う、信仰の勝利とか、ね、それから、戦いのことも、ね、出てきますね。でいろんな示しがありますが、これらの言葉が一つ一つに関して正しくね、皆さん信仰で受け取っていただいて、で運用していただきたいというふうに思います。例えばイスラエルの賛美を住まいとしていらっしゃるという示しは、これは2008年度の、ね、年度の言葉ですけれども、今まだまさに、有効で今まさに生きている言葉です、ね、ですから皆さんが私たちが例のイスラエルだという立場に立って、いろんなどのような状況の中でも主を称え主を賛美していくということの中で、そこに主は住まわれて主の御業をなされることのできる方であるということをね、皆さんぜひ、覚えておいていただきたいというふうに思います。そのようにですね、いろんな言葉が与えられているので、ぜひね、確認しつつ、これから来るね、新しい2020年度の御言葉っていうのをね、受け取っておいていただきたいというふうに思います。そして、神の言葉をこう受け取るっていう時に、やはり私たちの、霊の意識を、神様の方に向けておくっていうことは非常に重要であるということです。昔ですね、よくね、礼拝中寝てたんですよね、私。で、だから寝ちゃダメとは言ってませんけどね、ただね、ある時に非常に重要なメッセージと非常に重要な御言葉がこう語られていた時に、やっぱり寝てたんですよね、私ね。で、その寝てた時に例外後の、ね、その講師の方が、新知識の言葉でこう語られたんです ね、そこはね、なんとなく起きてたので、今日の正解の中で、メッセージ中眠っていた方々の中で、実際に霊的に眠っている方がいますっていう内容だったんです。で、その方は、霊的に眠っている時に、要するに神の、重要な言葉とか神の重要な語りかけっていうのをその人生の中で落としていってしまうっていうね。だから霊的にね、目を覚ましていくっていう事柄を祈りと感謝とね、悔い改めと聞き従う中で求めていきなさいっていう内容だったんですね。それで、それ語られた時にね、当時の私はなんか、まさにそれ私のことだなっていうことをね、ちょっと思って深くちょっと悔い改めが導かれたんですよね。で、礼拝中ね、眠っちゃダメとはね、聞いていません。またおそらくね、私礼拝中最も眠っていた部類の中に入るものなので、私には皆さんが霊的に眠ったので、礼拝中眠っていたからといって私には注意する資格がありません。ただし礼拝中寝ても寝ていなくても霊的な意味での眠りっていうことには注意をしないといけません。霊的な意味で眠っているっていう状態っていうのは、これは第一に、神から語られる言葉に対して関心が薄れている状態であるならば、これは霊的な眠りの状態のちょっと黄色信号だと思ってください、ね、ですから皆さんの人生や、あるいは、私たちの、流れの歩みの中で、神が語ってくださること、神からのものに対して私たちが関心が薄いっていう状態があるならば、これは同じように語られているのに、私たちの霊の深いところでは受け取っていないっていう状態になったりすることがあるんですよ、ね、そういう場合でも教会の中にいさえすれば、ありがたいことに後から受け取ったりすることができるんですよね。恵みですよね、これね。例えばあれ感謝と賛美の霊的継承っていうことをね、マリンさんがメッセージの中でね、こう語られたことが、ね、あったんですよ。私そのね、感謝と賛美と療養キャンプ、まさにそのメッセージを語られたマリンさんのメッセージの場所にね、私いました、ね、 眠ってましたで、それで、ね、眠ってて、それで、ね、秋元氏がね、その派遣の後、あの回線の授業で、あのね、こう言われたんですね。今回 の、 あのキャンプでマーニさんがすごいことを語っておられましたって言うんですね。で、感謝と賛美の霊的な継承、つまりマーニさんの使命をあなた方に私はあの引き継いでもらうように神様から言われているってマーニさんが言ってましたって言って、ね、でしかもそれは前もって予言でそういうふうに 言われてたって、ね、示されてたって言ったんですよね。ね、皆さん、ね、それで、ね、そのメッセージで終わった後に、あのマーリンさんのメッセージ終わった後に、あのロサンゼルスのフェイス佐々木牧師って方いらっしゃるんですけど、フェイス佐々木牧師が ね、 あのね、ものすごく嬉しそうにね、こうね、私なんかこう雑談をしてて、でポロッと言ったんですね。マーリンさんがすごいこと言ってた、感謝と賛美の霊的な継承をあなた方に、ね、やってほしいって言ってた。つまりマーリンさんの使命を引き継いでほしいってね、あの言ってない、引き継いでもらいたいと、神様からあのね、あのあなた方に引き継いでもらいたいってね、マーリーさんがね、そういうふうに言ってたっつってね。で、マーリーさんがそうやって言った瞬間に、まあ、フェイスブックでね、あの英語できるから、フェイスブックでそれで、ね、マーリーさんがそう言った瞬間に、あのね、I got it! I got it! あの要するに、あの私はそれを受け取りましたってね、もう告白したって言うんですね。私それ聞きながら、本当に穴があったら入りたくなりましたね。そんなこと言ってましたかって感じでね、言ってね。ね、恥ずかしかったですよ、あの時ね。で、あの、ところがありがたいことに群れの中にいたので、ね、あの秋元氏がその後言われて、ね、群れ全体に語られていることだから皆さん受け取ってくださいって 言って、ね、言われたので、神様、すいません、私も言ってましたけど私も受け取りますってね、その後は祈って応答したんですよ ね、 ね、皆さん、だから教会にいるってことは、ね、恵みです。ね、あの眠ってても気がついたらね、知らない間に受け取ってたっていうことがあるので、ね、いいんですが、ただね、やっぱり一番いいのはあのね、あの霊的な目を覚ました状態でやっぱりこう受け取るっていうのは一番いいことなので、皆さんね、ぜひね、それをあの目指しつつね、あの共に進んでいきましょう。さあ、そしてもう一つ、霊的な目を覚ました状態で神のことを受け取っていくために必要なことが、不平不満つぶやきをね、ブワーって並べ立てた状態で神の言葉の前に臨まないっていうことが重要です。つまり言い換えるならば、年度の事柄の、ね、いろんな事柄をきちっと感謝をして、ね、いいことは主が成してくださった技は感謝し、そしてマイナスと思える事柄においても主がその後ろに技を用意しておられるので、あのきちっと感謝を持って、ね、あるいはつぶやいたことがあるならばちゃんと悔い改めて、ね、不信仰があったならば悔い改めて、ね、主の前にまずかったことがあったなら悔い改めて感謝して、で次の示しをあの聞かせてください、私もあの新しい年度の言葉を私も聞けるようにしてください、霊の耳で聞けるようにしてくださいという求めを持って、あの主の前に臨んでいただきたいと思います、ね、重要な場合ね、なんかこうね、いわゆる断食を持ってね、あの臨んだりするっていうようなケースも聖書の中に出ています。まあこれはだから、もし皆さん導かれたらそうしてください、ね、それとともに連鎖断食をね、チームのためにやりますので、それもね、あの皆さん、あの重荷のある方加わって共に乗っていただきたいというふうに思います。ともあれ、皆さん主の示しを受けるために、心を整えて受けていくっていうことは非常に重要です。ですから、あと1週間ね、あの今年度がありますから、ね、今年度をしっかりと感謝をして、ね、しっかりとね、罪があったら悔やためて、で主が語られることに対する備えを持って臨んでおいていただきたいというふうに思います。それでは、聖書の方に入っていただきます。それからあの、ね、あの新聞が出てますね。これあの終わりの事柄をね、あの取り扱った、ね、内容なので、ぜひ皆さん読みつつね、あの皆さんあの対応しておいていただきたいというふうに思います。なんかあの TikTok でね、IS の映像出てたんですね。あのイスラム国のプロパガンダ映像が、ね、出てたんですけどね。で、あの TikTok ってうち の、 あの、ね、子供たちをたまにあのしょっちゅう動画見てますよ ね、 ね。で、あれ皆さん、あの若い子たちね、ほぼみんな全部見てますから、ね、TikTok って、ね、あれで、ね、IS の映像がね、あのイスラム国のね、要するにあのプロパガンダ映像なので、要するにイスラム国の兵士になりませんか、イスラム国のメンバーに入りませんかっていう映像です、ね、皆さんね、それあのそんな近くであるんですよ、みんな。ね、それであの、ね、あの TikTok の、ね、社員の方がそれ発見して、拡散する前に アカウントを削除したそうですが、それでももう2桁の数の人は見てたそうです。だから最低2桁の人は見てるっていうことになりますし、それからこういうケースっていうのは要するにイタチのごっこっていうんですかね、だから、1個取り締まってもまた次が出てくると思うので、もっと拡散するような動きでこう分からない形でこういう、ね、プロパガンダ映像って、ね、出てくる可能性があると思いますね。だからちょっとやっぱり情報をきちっと見上げないといけない時代に来てるんだっていうことをね、皆さん覚えておいていただきたいというふうに思います ね。それからすいませんね、こんな話で今回ね、いろいろちょっとね面白いやついっぱいあってね、Facebook っていうね、皆さんありますよね。 Facebook の方でいわゆる電子マネーでね、Libra っていうのをね今開発してるんですって、ね、で、Facebook って、ね、利用者が何億人何十億ね10億人以上いるんですよね。でその Facebook がもし電子マネーを、要するに規制なしに発行することが、要するにね開発してそれを実際に、ね、運用することができるようになったら、ドルとかユーロとかをしのぐレベルになるんですよ ね。つまり世界統一通貨になる可能性があるんです、ね、でおそらくね Facebook がそれはできないと思います、ね、どうしてかって聖書に書いてあるから、世界の統一通貨っていう形で対応することができるのは、観覧時代の真ん中ら辺、ね、7年間の観覧時代の真ん中ら辺に、ローマ復興ローマ帝国としての反キリストをリーダーとした復興ローマ帝国が世界を支配するようになります。でその復興ローマ帝国の反キリストを拝むように、偽キリストという宗教的なリーダー、世界の宗教的リーダーが立ってきます。でこのリーダーが反キリストを拝ませるようにするので、それに従っちゃうと、ね、救いを失っちゃいます。その時代に生きているクリスチャンは、ね、だから拝んではなりません。でその時に、偽キリストが、右の手か額のところに666とね刻印をね全ての、ね、人に押させるって書いてあるんです。要するに押させる。でその666の刻印を押させ受けると、つまりそれは反キリストに従うっていう意思になっちゃうので、救い失っちゃうんです、ね、でしかしその666の刻印を受けないと経済活動が売り買いできないって書いてあるんですよね。つまりその刻印によって、要するに経済活動をするわけです。でつまり簡単に言えば電子マネーのシステムです。世界統一通貨としての電子マネーのシステムです、ね、だからそれをやるのは、偽キリストです。だから Facebook ではないということです、ね、ですからあるいはその、ね、単体としての会社ではないということです、ね、ですから偽キリストがそれを管理すると書いて明確に書いてあるので、だからやるのは偽キリストです。で偽キリストはどっかのタイミングで出てくるローマ法王からその人物が出てくると考えられるので、だからそういう、ね、人物がやがて立ってくるということを、ね、覚えておいてください。はい、聖書になります。第2コリントの12章、9節からお読みしていきます。第2コリントの12章9節、私の聖書と同じものだったら新約聖書360ページです。後ろの方の360ページ、第2コリント12章の、9節です。こちらで読みさせていただきます。ね、お読みします。しかし主は私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。こう書いてあるんですね。でパウロっていう方がこれを書いているんですね。パウロっていう方は異邦人を中心とした使徒としての務めを神様から受けて、そして働きを成していかれた方です。で非常に多くの聖書を書いた方であり、非常に多くの海外宣教を行った方であり、非常に多くの教会を設立した方です。パウロを通して神は非常に多くの技をなされました。でその中で、まあ、この手紙を書いた時から14年ぐらい前 の話なんですけれども、天国に行ったことのある人がいるって書いてあるんです。これ実は自分のこと、だからパウロのことなんですね。だからパウロはかつて天に行ったことのある人なんです、ね、でその天に行った時にあの肉体のままであったのか、あるいは幻だったのか、肉体を離れてだったのか、それは分からないって書いてあるんですね。あのおそらく血肉の体のままだと天に入れないって書いてあるので、あのちょっとどうなってるのか分かりませんけれども、ね、だからあの、まあ、天に帰った時に聞きましょう、ね、ともあれパウロという方は、地上生涯に生きている間に天に行ったことのある方なんですね。ね、あのそんなことあるのかというふうに言われますけど、私ねあの著書を通してあの地上生涯で生きてる間に天に行ったことのある人を2人知ってるんです。1人はマーリンさん、ね、あの僕中あの皆さん感謝のためのマーリンさん、ね、もう1人が、イリエ・コロマさんという方、ね、だから皆さん地上に生きてる間であの天国に行くっていうに行って戻ってくるっていうね機会のね、あの、ある方が人生の中でそういう機会があったっていう方がね、たまにいらっしゃるわけです。ね、あの私もね、実はそれちょっと祈ったり求めたことがあってね、求めた、ね、あのことがあってね、それでね、天にね、行って戻ってくることをね、祈ってるんですよってね、岡山の村上牧師とね、話したんですね。で、話した直後にね、一回で雷ゴロゴロってなったんですよ、ね。だからちょっとね、私、生きてる間にね、天に行って帰ってくるっていうね、経験もしかして私もあるかもしれないとね、ちょっと期待してるんですけど、ね、ただあのパウロが天に行って帰ってきたっていうのはね、石打ちになって死にかけた時なんじゃないかっていう説があるので、ね、あのだからあの願うは石打ちでね死にかけた時じゃない、ないようにしてくださいとも祈ってるんですけど、私の場合はね、あの皆さんの場合は知りません、ね、私の場合は掃除じゃないようにしてくださいと思ってるんですけど、ね、あのね、そうじゃないのがいい方は祈っておいてください、皆さん、ね、願う方ね。でともあれで天国に行ってきた時にあのこう書いてるんですね。パラダイス4節、パラダイスに引き上げられて人間には語ることを許されていない、口に出すことのできないことを聞いたことを知っていますと言っています。だから天国に行った時になんかね、血肉の体のままいる人間が語ったりとか聞いたりとかすることが許されてないようなあの言葉がどうもあるらしいんですよね。あのヨハネの黙示録にあの使徒ヨハネがあの雷が鳴ってね、で雷が鳴った時に聞こえたことを書き記そうとした時にそれは封じて書き記すなって言われたので書かなかったっていう記述があるんですよ、ね、だからどうも天国に行った時に初めて許される、聞くことが許される言葉とか、あの体験することが許される内容のものっていうのはどうもあるらしいんです、皆さん、ね、でパウロはあのそういったのを聞くことが、許されたっていうことなんですね。でそしてその体験とかその時に受けた啓示っていうものがもうあんまりにも素晴らしい内容だったんですね。でだから皆さん天国に行った時に私たちが体験する経験っていうのはちょっとでも想像を絶する内容なんだと思います、ね、あの地上生涯に生きている私たちではちょっとねもうね及びもつかないような内容の体験がどうも天国に用意されているようです、ね、だからね、皆さんだから天国にね行くねでの体験期待してください、ね、そしてパウロっていう方は元来本当にへりくだった器です、ね、神の器です。しかしその体験があんまりにも素晴らしかったので、ね、高ぶることがないように肉体にトゲが許されたって書いてあるんですね。でこれはおそらく病気なんじゃないかというふうに言われています、ね、例えば当時聖書に書かれている当時でいう雷病と言われる皮膚病だったっていう説もありますし、雷病とねハンセン氏病ちょっと今ちょっと違いますので、いわゆる症状が違うのでハンセン氏病とは違うようですけども、なんか当時雷病と訳されていたなんか病気だったんじゃないかとも言われていますし、まあ、他の病気だったとも言われています、ね、でパウロはそれについてこれをねの取り除けてください、これをね除いてくださいって神様に祈ったんですが、 しかしその時に語られたのが、あの私の恵みはあなたに十分である、ね、というのは私の力は弱さのうちに完全に表されるからであるという言葉が与えられた。つまりこれについては取り除けられないって言われたんです、ね、あのなぜならば あなたは弱いかも、あなたは弱い存在だけど、あなたのうちに働かれる神の力は素晴らしいものだっていうことを表すためにそれを用意するって言われたんです、皆さんの、直面した問題とか例えば病気の中でこのように、ね、あの病気の中で主の栄光を表すから、ね、あのこれは病気が病気のままの状態であるのが御心だっていうふうに明確に示された場合は病気であることのゆえに主を称えてください、ね、しかし基本的に神様は病気に関しては癒されることを御心とします。全ての病を癒されることを御心とします。どうしてかっていうと神様は私たちに幸せになってほしいからです、ね、神様は私たちに幸せになってほしいですし、私たちが例えば病気で痛み苦しむ状況であることを望んでおられないからです。で私たちが幸せになってほしいので病気は癒されることが御心です、ね、しかし明確にこういうふうに病気である中で主の栄光を表すということが明確に示されたならば、ね、そのことで称える必要があります。例えば北欧でレーナ・マリアさんという方がいらっしゃって、両手がないという、ね、状況の方です、ね、ですからお食事とか足を使ってされるそうですね。でしかしレーナ・マリアさんはその状況の中で例えば賛美を歌われたりとかもうね非常にね素晴らしい笑顔ですね、非常に素晴らしい主の栄光が表されています。ですからそういうケースもなくはないんですが、しかし、そう示されない限りはぜひね癒しを求めてください。でパウロの場合はあなたは、素晴らしい示し啓示を与えられたけれども、でもあなた自身は肉体は弱い、聖書でこれ土の器と書いてありますが、ね、土の器なんですよ。金や銀の器なんじゃなくて、私たち人間は人は土の器なんですよ。あなたにその土の器の中に入れられたものは素晴らしい宝だけど、でも私たちは弱さがあり、人は弱さがあり欠点があり、ね、不十分な点がある、ね、だけどねだけどあなたの中に神の力が、そのような弱さの中に神の力が表されて栄光が表されますよっていうふうに言ってるわけです。で皆さん今生きてる間、私たちこの血肉の体といいますが、この体のうちに生きてですね、でやがて天に行った時に私たちは霊になります。霊の状態で天に行きます。そして空中再臨の時、景況の時ですね、一番早ければ景況の時に御霊の体が与えられます。御霊の体が与えられた時には今度強い体になるので、今のような欠点とか今のような欠けとか今のような弱さはありません。でつまり強い体が与えられて、その強い体を持って栄光を表すっていう形になります、ね、プロ野球でいうとね、ソフトバンクは強いじゃないですかね。巨人4連敗でしたっけ、ね、巨人、ね、セリーグで強いのにね、その巨人に圧倒的な強さを持ってね臨んだソフトバンクは強さの中で栄光が表されています、ね、中日のようにね弱い球団がね、でしかし弱さの中でもうねいろんな技を駆使して強いチームに勝ったら、それは弱いんだけど栄光が表されたってことになりますよね。まあちょっと例えがあまりよくなかったから、ね、でも要するに今は私たちは弱いんだけど、ね、その弱い私たちに神様が働かれて全てが益となった、弱い私たちに神様が働かれて助けてくださったっていうのが今の生き方です。でただしこういう栄光の表し方は地上生涯の間だけです。でだから今だけです皆さん、ね、でだから今私たちのね弱さを通して神様は強さを表してくださるので、皆さんだからね、ね、罪があったら悔やめて、ね、しかしね失敗したら感謝して、ね、神に助けを求めて、そしてでもね、神様が私たちと共にいてくださってね、神様が私たちの味方として一緒についてくださっているから、ね、皆さん神様が全てを益とされます。ただ主のね素晴らしい技を、ね、期待してください。でただし 主の強さが私たち弱い者たちを通して表されていくために信仰をやっぱり使わないといけません、ね、信仰を通して強さが神の強さが表されます、ね、ですから感謝をすることとか祈ることとか罪があったら悔やためることとか、ね、そして神に聞き従うこととか、ね、こういう一つ一つのことをね丁寧に皆さん対応してください。で今年度末ですのでぜひね1年間のことからをね感謝しつつ、ね、信仰を使いつつ次の年をね共に迎えましょう。お祈りします。天のお父様、あなたの恵みを感謝します。あなたが私たちの弱さの中に主の強さを表されることを感謝します。どうぞ豊かに導いてくださり、さらにお一人一人のうちに祝福を表し、そして私たち一人一人の中であなたの豊かな恵みと御働きを成し遂げることをお願いします。感謝してイエスの名前によってお願いいたします。アメン。では、それでは参加しておきたいと思います。